はいと、こんばんはです。ですね、まあ、あんまり調子が良くないんで、どうしようかなと思いつつ、誰も来ないからやるかということでですね、やってみようかなと。正直、かなりお聞き苦しい形になりかねない、状況なんですけども、すでにもうなんか嫌な気がする。なので、全部いけるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、一気に読めたらいいなと思って、来ました。やってみようかなと思います。でですね、休み、85おさこんと、まあおっさんじゃないですけど20代なんですけども、こんばんはと。で86おちゃんこんと、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。怪物ついにと、なんかね、やっぱこの時期はあんまり良くないんだよね。自分がそういう花粉症持ちでアレルギー体質なもんでですね。微妙なんですけども。まあ、こういう時にしかやれないって言ったしね。それでまあ、この週を逃すのもどうかなと思ったんで、とりあえず来ました。まあ、頑張ってやってみます。で、80ならお茶こんばんはと、もうおっちゃんじゃないですけど、あまり無理しないようにねと。誰も来ないんだもん。だからどうしようかなと思ってさ、誰も来ないっつっても別に俺ジータでやってるから、わかんない人はわかんないでしょうけどね。まあ、はい、まあいいや。じゃあ、行きたいと思います。少なくともまあ、起承ぐらいは読みたいなと。転結は、また今度っていうことにちょっと言ってることが、違うじゃねえかっていうのはあるかもしれないけど、そうせざるを得ないかもしれないですね。じゃあ行きましょう。師匠シリーズのですね、まあ、ずっと読んでって、連続ではなかったんですけど、まあ、当時読んでた時には、まあ、なんかとあるところまでしかアップされてなくて、で、また新しくアップされたよっていう情報を得てですね、まあ、その続きを読んでるわけですけども、で、怪物っていう題名のやつが、起承転結で4話あると、4話構成になってるということでですね、それを まとめて読みましょうっていう形で、ほっぽらかしておいたんですけども、ここで、読みたいなと思います。で88、お CC 半怪物24時間放送かと。怪物24時間放送っていうのはよくわかんないですけど、どっちが怪物かわからんなと。俺怪物じゃねえし、花粉症持ちだし、はい、つうわけでいきたいと思います。ですね、起承転結の起からですね、怪物いきましょう。京介さんから聞いた話だ。怖い夢を見ていた気がする。うっすらと目を開けてシーツの白さにまた目を閉じる。鳥の鳴き声が聞こえない。息を吐いてからベッドから体を起こす。静かな朝だ。どんな夢だっただろうと思い出しながら記憶をたどろうとする。すると、スズメは魂を見ることができるという話がふと頭に浮かんだ。どこかの国の伝承で、スズメは生まれてくる前の人間の魂を見ることができるという。朝、スズメがさえずるのはその生まれてくる魂に反応しているのだと。その魂がやってくる場所が空っぽになっていると魂を持たない子供が生まれてくる。そんな子供が生まれる朝にはスズメはさえずらない。だからスズメの声の聞こえない朝は不吉さの象徴だ。カーテンを開けると2階の窓から見える家並みはいつもと変わらない姿で、慌ただしい一日の始まりの息吹がそこかしこに満ちている。そういえば今日は何曜日だっただろう。目を閉じて1秒数えたら、たわいもなくありふれた土曜日の朝でありますように。その日、つまり憂鬱なる月曜日、学校への通学路の途中、道行く人々の群れの中でふと足を止めた。視覚でも聴覚でも嗅覚でもなく、まだどれにも分かれない未分化の感覚が街のわずかな違和感を捉えた気がした。私にぶつかりそうになったサラリーマンが舌打ちをしながら、 袖をかすめていく。色とりどりのたくさんの靴がそれぞれのステップで私を追い越していく。その雑踏の中で私はギリギリリという古い家具がきしむような音を聞いた気がした。うごめき続ける人間の群れの中で身を固くする。夏が一瞬で終わったような肌寒さを感じた気がした。アスファルトから立ち上る降りもしない雨の匂いを嗅いだ気がしたけれど、そのどれもが幻だということもまた同時に感じた。何か本質的なものがそれらのベールの向こうに潜んでいるような得体の知れない嫌悪感が体にまとわりついてくる。道端のゴミ捨て場に集まっていたカラスが鳴いた。一羽が鳴くと他のカラスたちも伝播するように鳴き声が波のように広がる。そばを通る何人かの人間がそちらを見た。その声は求愛でも縄張りを主張するものでもなく、ただ何かを警戒せよという緊迫した響きを持っている気がした。けれど誰もそれに必要以上の関心を示さず足を止める人はいない。私もまた形にならないどこか遠くにあるような不安感を胸に抱きながら、それを振り払い学校への道を急ぐのだった。何かがこの街に起こりつつある。はっきりそう感じたのは次の日、火曜日の学校の昼休みだった。私昨日怖い夢見た。昼のお弁当を早々に食べ終わり、どこか涼しいところで昼寝でもしようかと立ち上がりかけた時にそんな言葉を耳にした。教室の真ん中あたりで机を4つ並べてお昼ご飯を食べているグループだった。その言葉に反応したのは何か理由があったわけではない、いわば勘だ。けれどその子の次の言葉を聞いた瞬間、私の中で何かがカチリと音を立てた。でもなんかどんな夢だったか忘れちゃった。その音は鍵穴が立てる音なのか、それとも時計の針がきれいな数字を指した音なのか。私はドッドッドッと少しずつ速くなる鼓動をじっと聞いていた。なんで忘れたのに怖い夢ってわかんのよ。そいやそっか。他愛のない会話が続き、彼女たちの話題は何の引っかかりもなく見る間に変わっていった。昨日怖い夢を見た。どんな夢か忘れたけど。その言葉を私は今朝も聞いた。確かに聞いた。既視感ではない。あれは歩いて登校するときの通勤ラッシュでごった返す人の群れの中だった。誰が話していたのか顔も見ていない。ただその時私は思ったのだ。そういえば私もだな。今まるで同じ言葉を耳にして、私の中の動物的本能が不吉なものを察知した。立ち上がり教室を出る。外の空気が吸いたい。廊下を上履きが叩く音が二重に聞こえた。誰かがついてくる懐かしい音。でも私の行く後をいつもついてきていた子は今学校を休んでいる。近々転校するのだと人づてに聞いた。小さな針が胸の内側をつつく感じ。山中さんという声に振り向くと、目立たない顔立ちの小柄な子が立っている。高野志保という名前のクラスメートだ。少し前にある事件で関わってから妙に懐かれてしまっていた。いい気分ではない。私はできるだけ一人でいたい。私も見たよ昨日怖い夢。占いとか得意なんだよね。山中さんちょっと占ってくれないかな。私は立ち止まり顔を突き出した。急いでるんだ、また今度ね。あ、うん、ごめん。 きびすを返してその場を立ち去る。ああ、嫌な奴だ。軽い自己嫌悪に苛まれながら私は急いだ。どこに？どこか人のいないところに。その日の夜、私は暇つぶしに妹の部屋にあったローカル情報誌を拝借し、自分の部屋に寝転がって読んでいた。テーブルの上のラジオからは知らない洋楽が流れている。その雑誌を適当に飛ばし読みしていると、星座占いのコーナーで手が止まった。地元では有名な占い師が持っているページだ。行ったことはないけれど、街中に占いの店も出しているらしい。その情報誌は月刊なので、一月分の運勢が星座ごとに並んでいる。星座ごとで、しかも1ヶ月通じての運勢だなんて、血液型占いと同じくらいうさんくさい。とりあえず自分の星座を確認して、それからもう一つの星座を読む。こんなところがどうしようもなく女子高生っぽくて自分でも嫌になる。その後、適当に前後の星座の運勢を読んでいると、どれもあまり良くないことが書かれていること、どれもあんまり良くない書かれ方をしているのに気づいた。じっとしているが吉、外出は控えて、大事なものを失う暗示、もう一度考えて。星座の名前のすぐ横に5つの星が並んでいて、そのうち黒い星の数が多いほど運勢が良いということらしいのだが、私の星座は星1つ、他の星座も1つとか2つばかりで、3つというのが最高だった。どういうことだろう。天井を見ながら少し考え、急にドアをノックする音が聞こえてドキッとした。適当に返事をすると、妹が廊下からニュッと顔を出し、いきなりこちらを指さした。やっぱりここだ、返してよ、まだ読んでないんだから。雑誌をもぎ取られそうになるのを力ずくで抑え込んで、この占いのページっていつもこんな星のアベレージと聞く。妹はじっとそのページを見つめ、いつもはそんな低くないよと答えた。星3つとか4つとかが普通のことらしい。え、何これ、嫌な感じ。この星占いのおばはん、なんか嫌なことでもあったんじゃない。妹はそんなことを言いながら、力を緩めた私の手からダッシュした雑誌をまじまじと読み始めた。自分の部屋で読めと追い出すと、何か文句を言っていたが無視してベッドに寝転ぶ。嫌なことがあったから腹いせで読者の運勢を悪く書いてみた。やはりどこか違う気がする。なぜなら悪くしないための軽空ばかり並んでいたからだ。ローカルしか。つぶやいてそれから目を閉じる。いつの間にかうとうとしていたらしい。ラジオの音に目が覚めた。え、どんな夢だったかな、忘れたけど、怖い夢だったってのだけは覚えてんだけどね。まあいいか。じゃあ、俺もお仲間だったということで、次のハガキね。うちのおかん最悪です。エロ本整理されましたっていきなりだな、おい。ラジオに飛びついてボリュームを上げる。けれど、エロ本談義の次は、この夏コンサートでやってくる大物外人の話題で、その後も二度と夢の話は出なかった。やがてコマーシャルが流れ始め、地元のカジュアルショップの名前が連呼されているのを聞きながら、私はこの街で何かが起こりつつあるという正体不明の予感に足元を揺らされているような恐怖を感じていた。怖い夢を見ていた気がする。目覚まし時計を止め、あくびを一つしてから体をベッドの上に起こす。いつもはエンジンのかかりが遅い私の頭が、今は急速に回転を始める。思い出せ、どんな夢だった。暗いイメージ、嫌なイメージ、怖いイメージ。テーブルに置いてあったノートを広げ、ペンを持つ。 コツコツコツと叩いてからやがてがくりとその上に突っ伏す。ダメだ、忘れてしまった。やけに静かな朝だ。イライラする。リズムがない。リズムさえあれば思い出せたのに。スズメだ。スズメはどうして鳴かないんだ。いきなりドアをノックする音が聞こえた。ドキッとする。するより早く胸の中にさっと赤黒い暗幕がかかった気がした。うるさいな、今起きるよと自分でも思わぬ大きな声が出た。その向こうでわずかに開いたドアから母親の驚いた顔が覗いていた。その日の朝ごはん時、母親に乱暴な言葉遣いを説教されて一層不機嫌になった私は、学校でも朝からムカムカして気分が悪かった。こちらに話しかけたそうな高野志保の遠慮がちな視線にもイライラさせられた。水曜日の2時間目は美術だ。早速エスケープした私は人の来ない校舎裏に直行した。タバコでも吸わないとやってられない。深く息を吐いて白い煙が青い空に溶けていくのを見ているとようやく気分が落ち着いてくる。昨日から今朝にかけて起こったことを一つ一つ順番に考えてみた。いや、始まりは昨日ではない。怖い夢を見たという漠然とした記憶はかなり前から始まっていた。この夏が始まる頃、いや、あるいはもっと前から緩やかにそれは私の日常を侵食し、そしてこの街の中に染み込んでいたのかもしれない。誰にもその意味を気づかれないままに。3本目のタバコを箱から出した時だった。突然キーンという耳鳴りに襲われた。まるで周囲の高度が劇的に変わったかのようだった。まずい、何か起こる。そう直感してとっさに姿勢を低くする。全身を恐怖が貫いた。けれどいつまで待っても何も起こらなかった。恐る恐る体を起こして周囲を見回す。地面にも校舎の壁にも異変はない。空を見てもさっきと何も変わらない。入道雲が高くそびえているばかりだ。胸はまだドキドキしている。そういえば耳鳴りがしたあの瞬間、どこか遠くで雷のような音が鳴ったような気がする。目を閉じて耳を澄ましてみたが、今はもう何も聞こえない。耳鳴りもいつの間にか収まっていた。何なんだ。自分に問いかけて、それから出しかけたタバコを箱に戻す。授業に戻ろうかと考えてやっぱりやめることにした。さっきの耳鳴りが何か反復性のもののような気がして、とっさに逃げ場のない教室には戻りたくなかったのだ。次に学校から抜け出してみようかと思った。それは素晴らしい思いつきに感じられて、いても立ってもいられなくなり、学校の敷地から出るために塀をよじ登ることさえ苦にならなかった。誰にも見つからず抜け出すことに成功した私は、川の方に行ってみるか、それとも図書館に足を伸ばすか思案した。真っ昼間に制服だと目立つなと思いながら歩いていると、遠くからサイレンの音が聞こえてきた。救急車の音だ。そう思った瞬間駆け出していた。それはさっき耳鳴りがした瞬間に雷のような音が鳴った方角に向かっているような気がしたからだ。その時にはどこから聞こえたのかわからなかったのに。救急車のサイレンにキョロキョロとしている通行人を追い抜き、大通りを通り過ぎて路地裏に入っていく。10分ほども走っただろうか。ざわざわとした人の気配が強くなり、角を曲がった時にその光景が飛び込んできた。商業地から住宅地に少し入ったあたりの寂れた2階建ての建物が並ぶ一角に、救急車の赤いライトがくるくると回っている。周囲には割れたガラスが散乱し、何人かの人が頭や腕を押さえて道路に座り込んでいた。やじ馬がその周りをうろうろしている。 地面には血の跡がポツポツと落ちているけれど、それ以上に私の目を引くものが地面に落ちていた。石だ。パチンコ玉くらいのものから子供の握り拳大のものまで大小さまざまな石が周囲に散らばっている。落ちてきたって？氷が？石だろ、石。氷じゃないの？空から落ちてきたんだって。そんな言葉が辺りを飛び交っている。氷という単語を聞いて思わず手に取ってみたが、やはりそれは石だった。どこにでもあるただの石だ。公園や校庭に転がっていそうな。空を見上げたが、電線が一つ横切っているだけで、あとは飛行機雲一つない。その路地の100メートルくらい先まで石が乱雑に道路に飛散している。ガラスも建物の窓が石で割られたものらしい。よく見ると家の瓦屋根が割れているのも目についた。本当に石がこの晴れた空から降ったのか？天気雨のように。そんなことがあるのだろうか。隕石という言葉が頭に浮かんだが、どう考えてもそんな大げさなものではない。どいてどいて。道路に突っ立っていると消防隊員に邪険にどかされた。救急車が出るらしい。私は少し考えてからその石を一つだけスカートのポケットに入れた。そして向こうからパトカーがやってきているのに気づき、慌ててその場を離れる。警察はまずい。平日の真っ昼間に高校の制服を着たままだったからだ。彼らは例外なく皆おせっかいで、そして中高生のあらゆる非行が学校をサボることから始まると固く信じている。後ろ髪を引かれる思いでその路地を後にした私は学校に戻ろうかとも考えたが、5秒で却下する。しばらく路地裏を目的もなくうろうろしていたが、ハサミを買うつもりだったことを思い出し、近くの文房具屋に足を向けた。そういえばこの辺りは最近来ていないなと思いながら、ささやかな商店街を歩く。その間も頭はさっきの石の雨のことを考えていた。たくさんの目撃者もいるようだ。何よりあの割れたガラスや瓦屋根、そして怪我をした人間がその証拠だ。石は降った、それは間違いないのだろう。だがどこからかなのか、それが問題だった。近くにもっと高いビルでもあれば、その上の方の階や屋根上からばらまかれた可能性もあるが、区画上の規制でもあるのか、そんな高い建物は見当たらなかった。飛行機でも航路ではなかったはず。何より飛行機に案内しなんて積んだりするものだろうか。ましてそれを落っことすなんて。飛行機雲も残っていなかったし。集中しすぎて行き過ぎてしまったのでバックする。その目立たない文房具屋にはなぜかハサミがなかった。店のおばさんに聞くと売り切れとのこと。眉毛切る細いのならあるよという申し出を丁重に断り店を出る。近くにあったもう一つの小さな文房具屋でもハサミは置いていなかった。というか他の客もいなければ店員もいなかった。何か万引きでもしてやろうかと思った後、やっぱりやめておくことにする。そんなに差し迫って欲しかったつもりもないが、ハサミごときが手に入らないとなるとなんだかムカついてくる。ちょっと遠いがデパートまで足を伸ばすことにした。幸いにしてそろそろ学校もや昼休みになる時間だ。おせっかいな人に見つかっても言い訳のしようがある。大通りを抜けてデパートに着くと早速雑貨のコーナーに向かう。思ったより数が少なくてあまり選べなかったが、中でも大きめの使いやすそうなものを購入した。何か食べていこうかと思いながら通りがかったフロア内の本屋に寄り道する。 特に探している本があったわけではなかったが、適当に巡回していると、その背表紙を見た瞬間に思わず棚から抜き出して手に取った。世界の怪奇現象ファイル。晴れた日に空から不思議なものが降ってくるという現象はどこかで聞いたことがあった。パラパラとページをめくっていると、こんなタイトルの章があった。空からの落下物。その話題に思ったよりページを割いていてボリュームがある。本をひっくり返して値段を確認した後、レジに向かった。昼ご飯は抜くことになった。その日の夜、晩ご飯を食べながら夕刊を読んでいると母親に小言を言われた。まるでお父さんね。大半は聞き流したが、この一言が一番効いた。いつもは食べながら新聞を読むなんてことはしないのだけれど、今日はどうしても気になることがあったのだ。なのにこの言われようは何なんだ。今度お父さんが食べながら読んでたら、まるで千尋ねって言ってあげればと反撃したが、3倍くらいにして言い返されたのでもう黙る。真昼の瞬時、石の雨。他のローカル記事に埋もれていたが、そんな込み出しをようやく見つけた。午前中のことだったから、やはり夕刊に間に合ったらしい。それは短い記事だったが、あの路地に降った石の雨のことを取り上げていた。軽傷者4名、被害に遭った建物は13棟。救急車に乗った人も大した怪我ではなかったらしい。目撃者の談話が載っていた。バリバリという大きな音の後、急に空から石がバラバラと降ってきた。最初は氷かと思った。音か。私が聞いた気がしたのはその音だったのだろうか。住民も首をひねっている。そんな言葉でその記事は締めくくられ、結局石の雨の正体はわからないままだ。ごちそうさまと言って席を立つ。残した料理のことについて母親に小言を言われることは目に見えていたので、早足でダイニングを出ると、背中を追いかけてくる言葉を無視して2階の自分の部屋に逃げ込む。ドアを後ろ手で閉めると、テーブルの上に置いたままの紙袋を手に取って、世界の怪奇現象ファイルを取り出し、ゴロンと絨毯に寝転んだ。つけておいた折り目を目印に、目当てのページをすぐに探し当てる。空からの落下物の章にはこうある。にわかには信じられない話だが、この世には空から雨以外の奇妙なものが降ってくるという現象がある。それは魚介類やカエル、氷や石、それに肉や血や金属や穀物、そして紙幣など、実に多種多様なものだ。それらは紀元前の昔より世界中で多くの人に目撃されており、その現象に興味を持った超常現象研究家チャールズ・フォートによりファフロツキーズと命名された。そんな説明に続いて具体的な事例が挙がっている。カエルや魚が降ったというケースが多いようだ。1954年イギリス、バーミンガムの サトンパークでは、海軍のセレモニーの最中、雨とともに何百匹何千匹というカエルが空から降ってきて、見物人たちの傘にぶつかり、地面に落ちた後もぴょんぴょんと飛び跳ねていたという。1922年フランスのシャロンシュルソーヌでは、2日間にもわたってカエルの雨が降り続いたと当時の新聞が伝えている。近年の例では、1989年オーストラリアのクイーンズランド州で民家の庭に1000匹のイワシが降ったとされる。私はそんな膨大な事例の中から石が降ったという記録を探し出していった。1968年宮崎県の佐高町で、ある薬局に小石に雨が降り、それが誰のいたずらとも判明しないまま半年間も続いたという事例。 そして1820年イギリスのサウスウッドフォードではある家に石の雨が降り、通報によって警察官が配置される事態になったが、結局その石がどこからやってくるのかわからなかったという事例。1922年カリフォルニア州チコの町の片隅に降った石の雨は、その現象が数ヶ月にも及んだが、大学の調査チームにもその正体がわからなかった。まだまだあったが、どれにも共通しているのは、石の雨が広範囲にわたって降ったというわけではなく、むしろ極めて狭い範囲に集中していたということだろう。1820年小石川の高坂鍋五郎の屋敷だとか、1600年代ニューハンプシャーのジョージ・ボルトンの屋敷だとかという記録を見ると、実にその個人に対して石の雨という攻撃が行われているような感想を覚える。まるでその家の持ち主に恨みを持つ人間の仕業であるかのような気がする。石がどこから来るのかわからないと言っても、誰かが見張っている時にはそのいたずらを決行しなければいいだけの話だ。そして監視がない時を見計らって物陰から投石をする。その場に居合わせない人間が考えると単純な構造に思えるけれど、実際はどうなのだろうか。その世界の怪奇現象ファイルには、このファブロツキーズ現象についてのいくつかの仮説が紹介されていた。チャールズ・フォートは地上からのテレポーテーションによって移動した魚やカエルなどが大気圏中のある空間に蓄えられ、それが時に奇怪な雨となって地上に降り注ぐのだと考えた。他にもプラズマや空中圏境といった荒唐無稽な説もあったが、現実的に思えたのは飛行機からの落下説と竜巻説だった。飛行機説はほとんどの落下物を説明し得る可能性を持っているが、個々の事例においてその飛行機の目撃が否定されるケースが多く、魚介類の落下など時代的に飛行機の搭乗の前後にあってもその出現パターンが変わらないように見える事例を解釈しづらい。また同じ場所に長期間にわたってその現象が続くケースの説明にはならない。竜巻説は地上の物体を空中に巻き上げて移動させ、別の場所に落下させるという現実に観測されるありふれた自然現象なので、最も有力な説にも思える。しかしカエルばかりだとか、ニシンばかりだとか、トウモロコシばかりだとか、一種類の動植物のみが落下することの説明となると苦しい。竜巻がそんなものをより分けているのならともかく、地上にあっては他の動植物や石や砂を同時に巻き上げているはずだし、海や川にあっては水と一緒に水中の生物を種別に関わりなく吸い上げているはずだからだ。空中に上がった後でその空気抵抗に応じた落下のタイミングがそれぞれ同じ種別を自然と振り分けるのではないかという最もらしい解釈もあるが、やはり同じ場所に降り続けるケースの説明ができないし、周囲数百キロ圏内にその動植物が存在しないというケースも多々あるのだ。そんな解説をつらつらと読んでいて思った。個々のケースを同じ現象で説明しようとするからややこしいんじゃないかと。これは竜巻、これは飛行機、これはいたずら、そしてこれは嘘。そんな風に分けて考えれば案外シンプルなんじゃないか。立ち上がり、壁にかけたスカートのポケットを探る。そして昼間にあの路地で拾った石を取り出してテーブルの上に置いた。これは何だろうな。そうつぶやいて指でつつくと、それはコトンと音を立てて傾いた。世界の怪奇現象ファイルを本棚にしまい、読み疲れた目頭を手のひらの腹で押さえながらベッドに横になる。その夜、私は母親を殺す夢を見た。以上。はい、というわけで怪物、 の起承転結の起でございました。はい。というわけで、次行く前にジダレス読み。89、おっちゃんこんばんは、今日も聞くと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどこんばんはと、はい、ありがとうございます。で90、イサムおじさんもこんばんはと。おじさんじゃないんですけども20代なんですけど、こんばんはと。はい。で91、母ちゃんはなんでエロ本を見つけたら机の上に並べておくんだろうなと。え、見つけたぞっていうのを堂々と、もう恥ずかしめを、俺どうすんだこれ見つけたぞって言うんで、また新しいとこ隠せってことなんですかね。どういうことなんですかね。聞いたことないんで分かりませんけど、てかそういうことされたことないし。で92、おじこんと、まあ、おじさんじゃないんですけどこんばんはと、はい。で93、プニルに串刺したら Firefox の方は問題なくブラウジングできてるのに、ネトラジの配信がネットワーク以上で開けなかった、一つ勉強になったでござるというわけで、おっちゃんこーんと。プニルっていうのはスレイプニルのことですかね。はい、というわけで、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。はい。で、94、口刺しはエッチなサイト巡回のみが基本だぜ、と。うん、もうよくわかんない。口って、あれでしょ？だってね、プロ棋士サーバー。よくわかんない。うん。基本なんだ。エッチなサイト巡回のみが基本。うん、てか、まあ、頑張って。で、95、今日の以上は渋いぜ、と。てかね、花粉症でさ、もうさ、なんか喉もあれだしさ、だから多分、いつもひどいけど、いつも以上にひどいと思うんですけどね、申し訳ないですけどね、いきます、次。まあ、さすが起承転結の木だけあってですね、この、てかこの人書くのうまい、と思う。気になる。で次章、今日章でやめようかな、マジであんま調子よくねえ。で96、花粉症って突然来るの、と。突然来ますね。うん、始まったっていうのが分かる、確実に。でそれは突然来る、突然、何もそういう対策をしてない時にくしゃみが突然始まって、ああ始まったなというのは分かりますね。うん、あんまり自分は目には来ないんですけど、鼻にめちゃめちゃ来ますんで。はい。で薬を飲むと今度喉にも来ると、どうしてもその乾燥するんですね、もう体液を出さないようにするみたいな感じになってるんで、なんか鼻水も出なきゃ、なんか唾も出ないみたいになってくるんで、そうなるとですね、口の中カラッカラになってくるんですね、まあ、分かる人には分かる。まあ行きましょう。起承転結の小怪物、怖い夢を見ていた気がする、阿蘇の光がやけに騒々しく感じる、天井を見上げながら両手を頭の上に上げて伸びをする、自分が嫌な汗をかいていることに気づく、掛け布団を跳ねのけて体を起こす、夢の残照がまだ頭の中に残っている、現実のまぶたは閉じられていたのに視覚情報として記憶に刻み込まれた夢の光景、今まで不思議だと思わなかったのに、今日はそれがひどく奇妙なことに思えた。夢の中で私はやけに暗い部屋に一人でいる。散らかった壁際にじっと座って何かを待っている。やがて外から足音が聞こえて私は動き出す。玄関に立ち、ドアに耳をつけて息を殺す。足音が下から登ってくる。私はその足音が母親のだと知っている。やがてその音がドアの前で止まる。 ドンドンドンというドアを叩く振動。背伸びをしてチェーンを外す。そしてロックをカチリとひねる。ドアが開けられ、私はその向こうに立っている人間に話しかけることも笑いかけることも耳を傾けることもしなかった。ただ月だけがその背中越しに冴えている。そして血しぶきが舞って私の視界を真っ赤に染める。世界がたったの一つの色になる。母親は崩れ落ち、もう呼吸をしなくなる。うわーとベッドのシーツを握りしめながら思わずそんな声が出た。自分でも驚いた。それは恐怖心を体の内側から逃がすための自己防衛本能だったのかもしれない。すぐに冷静になる。生々しい夢だった。母親とは最近衝突することが多いが、まさか殺してしまう夢を見るなんて。これが私の潜在意識の底にある願望なのだろうかと思うと寒気がしてくる。この間からずっと見ていた怖い夢はこの夢だったのだろうか。壁のカレンダーを見る。木曜日。今日も学校がある。憂鬱だ。その頃になってようやく窓の外の音に気がついた。遠くで釘を打っているような音、いやハンマーで杭を叩いている音か。どちらにしても耳障りだ。イライラとしながら服に着替える。母親が起こしに来る前に。今日もスズメの鳴き声は聞こえない。代わりの朝のリズムがこんな不快な音だなんて。そのせいであんな夢を見たのだろうか。そうだったらまだいい。その日の朝の食卓は気まずかった。学校へ向かう途中、私はどこで工事をしているのかと思い、音を頼りにキョロキョロとしていたが、出どころは半然としなかった。やがてその耳障りな音も途絶える。こんな平日の朝早くから迷惑だな。その時はまだその程度に思っていただけだった。遅刻寸前で教室に滑り込んだ直後のホームルーム中、先生が意外なことを言った。昨日は変な一日だったな。新聞見たか。あれ近所なんだよ。石の雨のことだ。そう思ったけれど、そのすぐ後に先生はぼそりと言った。木がな。木。首をかしげていると、さっさと話題を切り上げて先生は教室を出て行った。一時間目が始まる前にできるだけ情報収集する。いつもはあまりクラスメートと会話をしない私だが、なりふり構っていられない気分だった。すぐにさっき先生が言っていたのが昨日の夕刊ではなく、今日の朝刊だったことがわかる。しまった、読んでいなかった。母親に怒られてでも食べながら読めばよかった。話を総合するに、どうやらこんなことがあったらしい。昨日の夜9時過ぎ、市内の住宅地の道路沿いの並木が15メーターにわたって何者かに掘り返され、根っこごと引っこ抜かれてその場に転がされているのを通りがかった住民によって発見された。付近の住民によると、夜9時前には間違いなく並木はいつも通り揃っていたらしい。わずか数十分で6本もの生木を土から引っこ抜くとなると、重機でもなければ不可能だろう。それが周辺住民の誰もそんな騒動に気づかなかったというのだ。一体誰がという疑問とともに、どうやってという点も大きい。そしてなぜ。けれど私がもっと驚いたのは次の休み時間だった。チャイムが鳴った後、教室中で交換される情報に耳をそば立てていた私は、この町で昨日起こったことが石の雨や並木の事件だけではなかったことを知った。 市民図書館の本棚の一つから収められていた本がいきなりすべて飛び出して床中に散乱した事件、天井からぶら下がったガソリンスタンドの給油ホースが風もないのに大揺れをして1時間近く給油できなかった事件、アーケード内の大時計の短針と長針が何もしていないのにぐるぐると高速で回り続けた事件、駅前のビルが原因不明の停電に襲われ、その後フロアごとにデタラメな照明の点滅を繰り返したという事件、どれも不思議な出来事ばかりだ。一つ一つを取ると不思議だねという言葉で終わってしまい、1ヶ月もすると忘れられる程度の噂話なのかもしれないけれど、そのどれもが昨日のたった1日で起こったのだと考えると薄ら寒くなってくる。3時間目の休み時間に私も自然な風を装ってクラスメートたちの噂話の輪に入り込む。そのグループでは情報通の親から仕入れたらしい噂を興奮気味に話す子が中心になっていた。そのコンビニがすごかったらしいよ。誰も触ってないのにアイスのボックスのカバーが開いたり、電気がいきなり消えたり、勝手にシフトが動いたり、何もしていないのに棚の雑誌がパラパラめくれたらしいよ。シフトは関係ないだろうと思いながら聞いていたが、なんだかだんだんと内容が戦場的になっているような気がする。どこまでが本当なのかわからない。昼休みにはいつもよりゆっくりお弁当を食べながら複数のグループのおしゃべりに耳を尖らせていた。あとさ、今日の朝なんか変な音がしてたんだよね。そんな言葉にピクリと反応する。喋ったその子にお箸を向けて、別の子が、あ、私の近所もどっかで朝っぱらから工事してんのよ、騒音公害よねと言った。私の中にインスピレーションが走り席を立つ。そして校内に一つだけある公衆電話に早足で向かった。電話の周囲にはほとんど人がいない。なぜかわからないが、あまり目立ちたくなかったので好都合だ。備え付けの電話帳で市役所の番号を探す。どこが担当なのかわからないので代表番号にかけて内容を告げる。内線でおつなぎしますという言葉の後、保留音をたっぷり聞かされてからようやく電話の相手が出た。聞きたいことを担当直入に話す。苛立ったような声が返ってきた。あのですね、今市内でそんな公共工事はやっていません。じゃあ民間企業の騒音公害だって言われても、それがどこでやっているのかもわからないじゃ注意のしようもないでしょう。朝から何なんですか一体。聞きもしないことまで返ってきた。そして電話は切られる。思わず時計を見るが12時を回っている。ということは朝からとは別の人からの電話のことらしい。それも1件や2件ではなさそうだ。分かったことは、市内のおそらく複数の場所で工事をするような音が聞こえているということ。しかもどこで行われているのか誰にもわからない工事が。一体これは何だ。何かが私たちの周囲で起こりつつあるのに、それが何なのか未だにわからない。ただ全てが見えない糸でつながっていることだけはわかる。泣かないスズメ、思い出せない怖い夢、落ちてくる石、引き抜かれる並木、音だけの工事、街中で起こった奇妙な出来事。表面の手触りに騙されてはいけない。本質から目をそらしてはいけない。公衆電話の前で私の心は静かになっていった。廊下へ向けて歩き出す。あいつはいるだろうか。会わなくてはいけない。そして聞かなくては。すれ違う女子高生たちと私は同じ服を着ている。彼女たちは教材を抱いている。 もたれるように笑い合っている。パンと牛乳を持って歩いている。私は教室へ急いでいる。けれどそこには明らかな断絶がある。それは私自身が一方的に作ってしまった断絶なのかもしれない。でもその断絶を心地よく感じている自分がいる。同じ噂を聞いているのに、私だけは日常から足を踏み外している。探ろうとしているのだ、次に起こることを、そしてどう備えるべきかを。自嘲気味に笑った瞬間を廊下の向こうから来た女子に見られ、変な顔をされる。見たことがある子だ、同じ1年生だろうか。また怖がられるな。案外とうじうじしたことを考えている自分に気づき、軽く頬を張る。その教室に着いたとき、廊下側の窓際でおしゃべりをしている数人の女子がいた。中の一人に遠目から話しかける。石川さん、あいつ今日来てる？その子はこちらをちらりと見て、人差し指を教室に向ける。私はありがとうと言って、教室のドアに手をかけた。自分のクラスではないが、このところここへ来ることが増えつつあるような気がする。教室の中はどこにでもあるようなざわざわとした空気が満ちていたが、明らかに異質な雰囲気が隅の方の一角から漂っている。説明しがたいが、目に見えない透明な泡がそのあたりを覆っているような感じがする。このクラスの連中はみんなこれに気づいているのだろうか。その泡の中心に氷でできたような笑みを表情に貼り付かせた短い髪の女が座っている。神崎京子という名前だ。教室に入ってきた私に気づいたのか、周囲にいた数人の子に何事かを告げて席から離れさせたようだ。取り巻きができつつあるというのは本当らしい。この油断ならない女のどこにそんな魅力があるのかわからない。聞きたいことがある、ちょっと出られるか。何か意地の悪い軽口でも出そうな気配だったが、意外にも彼女はうなずいただけで立ち上がった。そしてドアに向かうためきびすを返そうとした私の顔の近くで、やっとデートに誘ってくれたわねという。やっぱり出た。ムカッとしながらそれを無視してさっさと教室から出る。私たちは非常口の外の階段まで歩いた。風が首筋を吹き抜け、空から夏の日差しが降り注いでくる。他に人はいない。で、神崎京子は手すりに身を寄せて地面を見下ろした後、顔をこちらに向ける。知っていることを全部話せ。唐突ね。さして驚いた様子もなく、京子はニコリと笑う。私はこの女と腹の探り合いをすることの面倒さを考慮して、こちらが知っていることをすべて並べ立てた。本を買って調べたファフロツキーズのことまで。彼女はそれを面白そうに聞きながら、わざとらしい動きで顎を右手の親指と人差し指で挟む仕草をする。不思議ね。それだけか。この何もかも見通しているような女が街に起こりつつある異変を察知していないはずはない。不思議ねというだけで満足する人たちのようにはなれないのね、あなたは。まるで100点を取った子供を褒めるような口調だった。そして京子は視線をそらし、遠くの街並みに目を向ける。つられて私も初夏の日差しを照り返して浮かび上がる建物の屋根に目を細める。大したことじゃないけど、ファフロツキーズってチャールズ・フォードの言い出した言葉じゃないわ。 アイヴァン・ティ・サンダーソンの命名よ。京子は町を見下ろしたまま淡々と言った。チャールズ・フォートこそファブロツキーズという言葉に振り回された人間だったのかもしれない。空から落ちてきたものを全て一つの概念にまとめようというのがどれだけ無謀なことだったか、なんとなくわかるでしょう。前から思っていたが、こいつはなんでこんな偉そうな物言いをするのだろう。あなたも一度そのファフロツキーズという言葉を捨てて考えてみたらどうかしら。その問いかけは単純な忠告なのか、それともこの異変の正体を知った上で私に与えているヒントなのか。私は京子の横顔を睨みつける。もうすぐチャイムが鳴るね。京子は手すりから手を離し私に向き合った。クイズは？クイズを出すからよく聞いてね。相変わらず唐突だ。思考を読めない。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。これは何？人間。じゃあ道行く人にその謎を出して答えられなかった人を食べちゃう怪物は？スフィンクス。さすがね。ではそのスフィンクスとキマイラとの共通点は？キマイラというのはあれか、ライオンの頭とヤギの体を持つ怪物のはずだ。片やライオンの胴体、片やライオンの頭部を持っている。それが共通点だろうか。じゃあそれらとスキュラの共通点は？スキュラ。とっさに姿が浮かばなかったが、なんとか記憶を掘り返すと、どうやら上半身が女で下半身が犬という怪物だったような気がする。スフィンクス、キマイラ、スキュラの共通点なんだろう。少し考える。体が2種類以上の生物で構成された化け物。なるほど。じゃあそこにケルベロスを加えると？ケルベロスは首が3つある地獄の門番だ。2種類以上の生物がくっついてはいなかった気がする。わからない？じゃあヒュドラも加えてみて。ヒュドラはヤマタノオロチみたいなやつだったはずだ。ケルベロスのように首が複数ある。でもスフィンクスやキマイラは首が複数ではない。スチラは下半身の犬が何匹かに分かれていたようだが。わからないのね。じゃあこれが最後。オルトロスも加えて全ての共通点を探してみてね。チャイムが鳴った。その音と同時に京子はスカートを翻し、手のひらを振りながら立ち去ろうとした。待て、何を知っている？掴もうとした手を京子は避けなかった。けれどその手は空を切る。まただ。なぜだかわからないが、この女には暴力的な力が通じない。私の意識下にそれをしては負けだという凶悪観念が働いているのだろうか。クソッと苛立つ私を冷ややかな目で見つめ、京子は軽く会釈をしてから非常口を出て行った。怪物たちの共通点だと。次から次に宿題が増えていく。ガンッとドアを蹴る音が思ったより大きく響いた。その放課後、私は市内の図書館に足を運んだ。はじめはどこかでおかしなことが起きてはいないかと街中を散策していたが、何も起きるような気配はないし、そもそも目星なく歩き回るのは無駄な労力だと思い立ったのだ。代わりに神崎京子が出した謎の答えを探りたかった。 答えを見つけたとしても何の意味もないのかもしれないが、要は白旗をあっさりあげるのにも私のささやかな自尊心がそれを許してくれないのだった。図書館に着くと私は必要な資料を片っ端から書棚から引き抜いてきてテーブル席に陣を張る。まず私はオルトロスという怪物を調べた。こいつだけよく知らない名前だったからだ。資料によるとオルトロスはケルベルスの弟で首の二つある犬の姿をしているらしい。兄は三つ首、弟は二つ首か。その下の弟がいれば首は一つだろうかと考える。首が一つの犬だとしたら、それではただの犬だなと苦笑して図鑑を閉じる。犬か。スチラの下半身も犬だったな。そう思いながら別の本を開く。スチラは上半身が女性で、下半身に6体の犬が生えている挿絵付きで説明されている。近くにあったヒドラについての図説も確認した後、ケルベロスの甲を開く。ケルベロスは三つ首の魔剣と紹介されているが、竜の王を持っているとも書いてあった。なんだ、ケルベロスも2種類以上の生物で構成された合成獣としての要素を持っているじゃないか。いや、しかしヒドラにはそんな記述はない。別の本を何冊か開いたが、やはりヒュドラは多頭の蛇という以外に別の生物の要素を持ってはいないようだ。わからない。共通点は何だ。イライラして机をトントンと指先で叩く。向かいの席で参考書を所狭しと広げている学生がにらみつけてくる。反射的ににらみ返すと、学生は驚いた様子であっさりと目をそらす。勝った。少し気をよくしてスフィンクスに関する本のページを開く。ピラミッドのそばに鎮座している王の顔にライオンの体という見慣れた姿ではなく、女性の顔と胸、そしてライオンの胴体にワシの翼を生やした怪物の挿絵が目に入った。親と思って詳しく説明を読むが、ギリシャ神話に出てくるスフィンクスはこういうものらしい。例の4本2本3本と移り変わる足の謎かけは、このスフィンクスがオイディプスに対して問いかけたというエピソードに基づくようだ。なんとなく子供の頃からのイメージで、砂漠を旅する人にあの石でできたスフィンクスが謎かけを挑んでくるように思っていたが違ったらしい。そう考えるとおぼろげながら共通点が見えた気がする。スフィンクス、キマイラ、スチュラ、ヒュドラ、ケルベロス、オルトロスと、すべてギリシャ神話に登場することになるのだ。だが、そんな大雑把な共通点が分かったところで、焦点がぼけすぎて何も見えてこない。もう一度それぞれの説明を読み返す。いくつか同じ固有名詞が出てきている。同じ英雄に倒されたのかとも思ったが、ヘラクレスが3匹ほどやっつけているものの、あとは別の英雄の仕事だった。しかしすぐに別の固有名詞が重複して出てくることに気づく。ケルベロスはテュポーンとエキドナの子である。キマイラはテュポンとエキドナの娘であり、ペガサスを狩るベレロポンに退治された、などなど。どれも巨人テュポンと下半身が蛇の女の怪物エキドナが作った子供たちばかりなのだ。スティラをその両者の子とするのは異説のようだが、確かにそんな解説をする本もあった。だがスフィンクスの解説で手が止まる。スフィンクスはテュポンとエキドナの娘とする説もあるが、エキドナが我が子オルトロスとの間に作った娘であるとする説の方が一般的なようだ。私は本を閉じ、背中を反らせて図書館の高い天井を見上げた。そこから導き出される共通点はこうだ。 6体の怪物はすべてエキドナから生まれた。これが答えだろう、神崎京子。髪をめくる乾いた音が周囲から響いている。深いもやがかかっていた頭がほんの少しだけクリアになった気がする。共通点を探してみてねとあの時あいつは言った。そしてその謎かけの答えからあの女のメッセージが浮かび上がってくる。氷細工のような顔の口元がイメージの中で滑らかに動き、私はそれを読み取る。エキドナを探せ。ため息をついた。なんて回りくどいんだ。あの女に釣り合った時には何とかして殴ってみようと思った。その時静かだった館内にちょっとした騒ぎが起こった。立ち上がって駆け寄ると私がさっきまで本を漁っていた書棚から大量の本が落下して床にぶちまけられている。近くにいたらしいパーマ頭のおばさんが狼狽して自分じゃないとしきりに訴えている。係の人間が飛んできて本を拾い始めた。その人のいい加減にしてくださいよという誰にぶつけていいのかわからないようなうんざりした声を私は確かに耳にした。以上。というわけで怪物の T 章転結の章でございました。はい、で転結がまた長えのかこれ。あえて最後のケツだけ読まないっていうのもありだなこれ。今日はというわけで、次行く前にジーターレッスン97。俺も今日からくしゃみが始まった。雨降ってたから余裕とか舐めてました、ごめんなさいと。自分も舐めてました。雨降ってるから花粉はその雨にね、取り込まれて地面に落ちて、舞わないだろうと思ってたらですね、来やがったというね。はい、ありますそういうこと、はい、じゃあ行きましょうか。今日は起承転結の点で勘弁してください。結はまた別の日に読みます。じゃあ行きましょう、怪物起承転結の点。図書館からの帰り道、私はクレープを買い食いしながら商店街の路地に佇んでいた。夕焼けがレンガの舗装道を染めて様々な形の影を映し出している。道行く人の横顔はどこか落ち着かないように見える。みんな心の奥深い場所で説明しがたい不安感を抱いているようだった。そう思った私の目の前を女の子たちの笑い声が通り過ぎる。息を吐いて最後の一口をむさぼる。どの人の表情も私の心の投影なのかもしれない。ロールシャハーテストだ。笑い声以外にすれ違う人の気持ちを理解できる機会なんてまずないんだから。結局あの図書館の本の落下の原因はわからないままだった。こんなことが昨日の水曜から今日にかけて街の至るところで起きているらしい。私は怒っているということよりこの一連の出来事の向かう先のことが気にかかっていた。一体どういうカタルシスを迎えるのか。そう考えながら目を閉じると何かをせずにはいられない気持ちになるのだった。エキドナを探せ。その言葉に糸口を見出せそうな気がする。さっきからそのことばかり考えている。クレープの包みをくずかごに放る。 私にこのヒントを投げかけた神崎京子は街中で起こっている怪異を怪物に例えた。そしてその怪物たちを生み落とすのは蛇の女エキドナだ。これが一体何の隠喩なのか定かではない。蛇じゃないのか定かではないが、私はこう考えている。少なくとも神崎京子は一見バラバラに発生しているように見える怪奇現象が単一の根っこを持っていると思っている。それも何とか現象だとか何とか効果だとかいった包括的な何かではなく、信じがたいことにそれはたった一つの人格と言えるような存在に収束されているような気がするのだ。はっ、こんなことを誰かに話せるようなものではない。つくづく一人が好きだな。暗鬱な気持ちが帰り道をやけに遠くさせた。家に帰り着き、玄関の前に立った時から気づいていたが、やはりその夜の晩ご飯はカレーだった。そんなに水ばかり飲んでると消化が悪くなるわよ、という母親の小言を聞きながらカレーをスプーンでかき込み、水で流し込む。今朝どっかで工事してた？とさりげなく聞いてみたが、そういえばどこでやってたのかしらねと母親が首をかしげる。父親は知らんと言いながら夕刊を読んでいる。妹は体を反転させて皿を持ったまま今のテレビを見ている。父親が読み終わるのを待ってから夕刊に目を通したが、特に変わった記事はなかった。それから自分の部屋に引き上げる。明かりとラジオをつけて部屋の真ん中、隅に転がっていたクッションを引き寄せる。何をすればいいのか正直わからない。とりあえず昨日ファフロツキーズの項だけ読んで投げていた世界の怪奇現象ファイルを通して読んでみることにした。ラジオがくだらない話題でけたたましい笑い声を出し始めたのでスイッチを消し、適当な CD をかける。そして黙々とページをめくる。どこかで聞いたことがあるような怪奇現象ばかりが列挙されているが、情報の量と質にはかなり偏りがあり、ファブロツキーズの項のような詳細な解説はあまりなかった。そんな中、CD の7曲目が過ぎたあたりだっただろうか、私は半分読み飛ばしかかっていた文の中に何か引っかかるものを感じ、思わず姿勢を正す。それはポルターガイスト現象のこうだった。ポルターガイスト現象の例としては、室内にバシッという正体不明の音が響く、手も触れていないのに家具が動く、皿が宙に舞う、スイッチを入れていない家電製品が作動するといった目に見えない力が働いているかのようなものから、何もない空間から石や水が降ってきたり、火の気のない場所で物が発火したりといった怪現象などが挙げられる。私は緊張した。石降り現象、そういえばポルターガイスト現象を題材にしたドラマだか映画だかで室内に石が降ってくるという場面を見たことがあった。完全に失念していた。神崎京子はこれを言っていたのだ。ファフロツキーズという言葉に振り回されるなと。自分の間抜けさに腹が立つ。石の雨が降るという現象には別のアプローチの方法があったのだ。クソッと本を投げて立ち上がる。ポルターガイスト現象の項は明らかにやっつけ仕事で、情報量としては私でもおぼろげに知っていた程度のことしか載っていなかった。カバンからアドレス帳を引っ張り出して目当ての番号を探す。中学時代の先輩だ。部活が同じだった。彼女は子供の頃に身の回りでポルターガイスト現象としか思えないような不可解な出来事が続いたらしく、やがてそれが収まった後も何かと話の種にしていた。散々同じ話を聞かされたので内心うんざりしていたものだが、2年ほど経った今では案外忘れてしまっている。晩にすみません、しかもいきなりで、ちょっと教えてもらいたいことがあるんですが。 突然の電話にもかかわらず、彼女は私を懐かしがって、電話より今からうち来る？と言ってくれた。すぐ行きますと言って電話を切り、廊下から居間の方に向かってちょっと出てくると大きな声で告げてから家を飛び出した。生ぬるい空気が夜のしじまを埋めている。一日熱エネルギーを吸収したアスファルトがまだ冷めていないのだ。自転車に乗って住宅街の路地を急ぐ。街灯がポツンとある暗い一角に差し掛かったとき、コンクリート塀の傍らに設置されている公衆電話が目に入った。なぜか昔から苦手なのだ。小さい頃にお化けの電話という怪談が流行ったことがあり、ある9桁の番号に公衆電話からかけるとお化けの声が受話器から聞こえてくるというたあいもない噂だったのだが、私は近所の男の子と一緒にこの公衆電話で試したことがあった。記憶が少し曖昧なのだが、確かその時はその男の子が聞こえると言って泣き出し、受話器をぶんどった私が耳をつけるとツーツーという音だけしか聞こえなかったにもかかわらずごめんなさい、ツーツーという音だけしか聞こえなかったにもかかわらず、その子がだんだん大きくなってきてるとわめいて電話ボックスから飛び出してしまい、取り残された私も怖くなってきて逃げ出してしまった。それ以来この道を通る時には無意識にその電話ボックスから目をそらしてしまうのだ。気味は悪かったが、今は何事もなく通り過ぎて先を急ぐ。先輩の家には15分ほどで着いた。玄関先で待っていてくれたので、チャイムを鳴らすこともなく家に上げてもらう。時計を見ると夜の9時を回っていたので、遅くにすみませんと恐縮すると、母親が現在別居中で父親は仕事でいつも遅くなるから全然平気と笑って話すのだった。兄弟姉妹もいないので、いつもこの時間は家に一人だという。先輩の部屋に通されてクッションをお尻に敷いてからどう話を切り出そうかと思案していると、彼女は苦笑しながら私を非難した。同じ学校に入ってきたのに挨拶にも来ないんだから。ちょっと驚いた。中学時代の2校上の先輩だったが、そういえば高校はどこに進学したのか知らなかった。まさか同じ学校の3年生だったとは。向こうは何度か学内で私らしき生徒を見かけたらしく、新入生だと知っていたようだった。しばらく学校についての取り留めもない話をする。正直早く本題に入りたかったのだが、先輩の話は脱線を繰り返している。ただ一つ、校内に一箇所だけ狭い範囲に雨が降る場所があるという奇妙な噂話だけはやけに気になったので、今度確かめてみようと密かに心に決める。で、聞きたいことって何？先輩が麦茶を台所から持ってきてそれぞれのコップに注ぐ。ポルターガイスト現象のことだとストレートに告げた。先輩は目を丸くしてピューと口笛を吹く。あれ？あなたにはあんまり話してなかったっけ？いや、聞きました。耳にタコができるくらい聞かされました。先輩が小学校4年生くらいの頃、家の中でおかしなことが立て続けに起こったそうだ。例えば食器が棚から勝手に飛び出し地面に落ちて割れたり、窓のカーテンが風もないのにまくれ上がったり、部屋のどこからともなく何かが弾けるような音が断続的に響いたり、ある時など家族の目の前で花瓶に刺していた花がふわふわと宙に浮き始め、いきなりすごい勢いで天井に叩きつけられたこともあったらしい。それが数日おきに何週間も続き、ある時パタリとやんだかと思うと、またしばらくして急に起こり始める。困惑した両親はついに有名な祈祷師を紹介してもらい、家のお祓いをしてもらった。その後物が動いたりといったことはなくなり、何かが弾けるような物音や屋根裏を誰かが張っているような音は時々あったそうだが、やがてそれも起こらなくなった。 今お邪魔しているこの家でのことだ。思わず部屋の天井のあたりを見上げたが、特に何も感じるところはなかった。聞きたいのは、石が降ってきたことがあったかどうかです。石？家の中に？家の外でもいいですけど。先輩は記憶をたどるような視線の動きを見せた後、なかったと思うと言った。じゃあ石じゃなくてもいいですけど、家の中になかったはずのものがどこからともなく現れたりしたことは？お皿とか果物とかいろいろ飛んだり落ちたりしてたけど、全部家にあったものだからな。ないものが出てくるってなんかすごいね。サイバーマンみたい。先輩は面白がって、最近テレビで見たというサティア・サイ・ババのアポート、物品引き寄せについて喋り出す。こんなしてさ、手のひらぐるぐる振ってから出しちゃうのよ。テーブルの上にあったハサミを手に持って、その様子を実演して見せてくれる。私は少しがっかりした。そんなにポルターガイストとかに興味あるの？私も最近は全然だけど、昔気になっていろいろ調べたから。そっち系の本があるよ、読みたいなら貸すけど。ぜひと言うと、先輩はちょい待ちと部屋の本棚をごそごそと探し回って何冊かの本を出してきてくれた。いずれもオカルト系の雑誌の類だ。それぞれポルターガイスト現象に関するところに付箋がついている。礼を言っておいとまをしようとしたとき、先輩が私の顔をまじまじと見つめてきた。あなたちょっと変わったね。先輩こそ剣道部で後輩をしごいていた頃からしたら、ずいぶん肉がついてしまっているじゃないですか。そんなことを遠慮に言ってみたが、先輩は自分のことは全く耳に入らない様子でブツブツと口の中でつぶやいている。変わったというか、変わっている途中みたいな。その瞬間、背筋に誰かの視線を感じた気がして振り返りそうになる。な、ごめん、気にした？まあ、また今度ゆっくり話そう。なんだろう、今の感じ。その嫌悪感を私は知っている。そんな気がした。玄関を出て、家の前で見送ってくれる先輩に、最後に一言だけ問いかける。最近、怖い夢を見ませんでしたか？先輩は顔をこわばらせたかと思うと、柔和な笑みでそれをすぐに包み隠す。そういえば今朝方見たけど、変な夢だったな。ありえない夢。おやすみと手を振って先輩は家の中へ消えていった。誰もいないたった一人の家に。私は自転車に乗っかると全速力で漕ぎ出した。家に帰り着くのが遅くなるにつれて、母親の小言の量が比例して増えるのだ。星を空に見ながら夜の道を急いだ。ポルターガイスト現象の事例として名高いのは、1848年、ニューヨーク州ハイズビルのフォックス家を襲った怪現象がその筆頭として挙げられる。また近年では1967年、ドイツのローゼンハイムにあるアダム弁護士事務所で起きた事件や、1977年以降、ロンドン北部エンフィールドのハーバー家で起きた怪異も広く知られている。そんな説明を読みながらふと、学校の教科書もこのくらい熱心に見ていたらもっと成績も上がるだろうにと思い、自虐的な笑いが込み上げてくる。もう時計は夜の12時を回っている。先輩から借りた本を早速読んでみたのだが、かなりの分量がある。明日も学校があるし、適当なところで切り上げて早く寝た方がいいと分かっているのだが、なぜか気が紛らって手を止められない。 ハイズビル事件ではフォックス家の次女マーガレット15歳と三女ケイト12歳の周辺で壁や天井を叩くような奇妙な物音が聞こえ始め、その物音とある合図によって交信を図ることで霊とのコミュニケーションを取ることに成功したと言われる。ローゼンハイム事件では電話機の異常から始まり、蛍光灯の落下や電球の破裂、金庫やオーク材のキャビネットが一人でに動くなどの怪現象が起こった。エンフィールド事件では娘のジャネット11歳が部屋で聞いた何かを引きずる音に端を発し、おはじきや積み木が空中を飛んだり、タンスが一人でに数十センチも動いたり、ジャネットが寝ようとするとベッドからトランポリンのように投げ出されるといった不可思議な出来事が1年余りも続き、その間に近所の住民やマスコミ、ソーシャルワーカー、イギリス心霊現象研究協会のメンバーなど延べ30人以上の人間がこれらを目撃したと言われている。その他の様々な事例の紹介を見ていくと、本の総論として解説されるまでもなく、かなりの割合でその現象の焦点になっているのがティーンエイジャーの若者、それも女性であることに気づく。ローゼンハイム事件では弁護士事務所の秘書アンネマリー・シュナイダーが現象の中心にいたとされているが、彼女は当時まだ18歳であり、怪現象は彼女が出勤している時にばかり起こっていることを超心理学研究所のハンス・ベンダー教授に指摘されている。その後アンネマリーが解雇されると怪現象はピタリと収まった。ポルターガイスト現象とはその名の通り、ポルター、騒がしい、ガイスト、霊の起こす現象とされることが多かったが、近年では様々な解釈がなされている。低周波や水撃音などで科学的に説明しようとするものや、売名目的のでっち上げとする説、また超心理学者などはこれを超常現象の一種であると位置づけている。その超常現象説では、現象の焦点になっているのが若い若年者であることに注目し、精神的に不安定である思春期前後の彼女らが抑圧されたフラストレーションの吐け口として無意識的にサイコキネシス現象を発動しているのではないかとした。超心理学者たちはこの現象を RSPK 反復性偶発性念力と呼ぶ。無意識に起こる PK なので、その当事者も基本的には自らを被害者であると認識している。エンフィールド事件では焦点となったジャネット自身、ベッドから跳ね飛ばされて寝れないという被害を受けている。その瞬間を捉えたという写真が本に掲載されていたが、なんともコメントしづらい写真だ。宙には浮いているのだが、自分で飛んでいるようにも見える。 RSPK か、ぽそりと口にすると、なんだかメンツイ読めない。そんな変な言葉で説明するより、もっと単純な解釈があるように思えてならない。思春期の子供がいる家で起こった現象なら、真っ先にいたずらじゃないかと疑うべきだろう。実際ハイズビル事件ではフォックス姉妹が後に、あれは関節を鳴らすなどした自分たちのトリックだったと告白しているらしい。一つの事例がトリックだったからといって全ての事例がトリックだと断言するのは乱暴だが、疑われて叱るべきだろう。ただローゼンハイムの事件では事務所の備品が破損したり、かけていないはずの電話で多額の電話代を請求されたりといった実害があったために、電気系統の技術者や物理学者、警察などが調査に当たったが、いずれも合理的な説明をできなかったという。ノイローゼ気味だったという秘書のアンネマリーが起こしたいたずらだとするには、複数の人間の目の前で動いた180キロのキャビネットは重すぎた。そのためローゼンハイム事件は最も信憑性の高いポルターガイスト現象の例とされているそうだ。信じるか否か、それが問題だ。本を閉じ、昨日一日でこの街に起こった出来事を一つ一つ考えてみる。音だけの工事、棚から飛び出した図書館の本、コンビニ内の怪現象、駅前のビルの奇妙な停電、掘り出された並木、ガソリンスタンドの揺れる給油ホース、針がでたらめに動くアーケードの大時計、 そして石の雨。いずれもポルターガイスト現象の例に含まれてもおかしくない内容だ。逆に言うと、ポルターガイスト現象がそれだけ間口の広い、いわば何でもありのくくり方をされているということだろう。先輩は経験しなかったという石が降るという現象も過去の事例を紐解くと散見できた。石降り現象はどちらかというと心霊現象というより RSP 形説を補強するようなものと言えそうだ。ただ昨日街で起きた事件のうち、ポルターガイスト現象と呼ぶには少しおかしい部分がおかしい部分がある。で、ごめんなさい、ちょっと時間空けさせてください。ちょっと音を上げて休憩ではないですか。ごめんなさい、ちょっと数十秒待ってください。申し訳ない、じゃあ続きいきましょう。ただ昨日街で起きた事件のうち、ポルターガイスト現象と呼ぶには少しおかしい部分がある。それは工事の音と並木、大時計、そして石の雨の4つだ。これらはいずれも家屋の中で起こったものではない。ポルターガイスト現象は基本的には家屋の中で起こるものとされているのに。あるいはガソリンスタンドの事件も屋外としていいかもしれない。いたずらにせよ、RSPK にせよ、屋外で影響をなした焦点とは一体誰なのか。大時計は何か仕掛けができたとしても、短時間で誰にも気づかれずに並木を掘り起こすことと、100メートルにもわたって路地に石の雨を降らせることは一体何者に可能だというのだろう。そして何より、これらが昨日のたった1日で起こった出来事だという事実。私の中である気味の悪い家庭が生まれつつあった。その家庭は私の妄想の深い霧の中から奇怪なオブジェとして現れてきた。まだその全てが見えているわけではないけれど、わずかに覗くそれはどうしようもなく不吉な姿をしている。昨日一日で起きた怪現象がそれぞれ偶発的な個別のポルターガイスト現象ではないとすると、私は立ち上がり、窓のカーテンの隙間を指で広げる。その向こう、闇の中にはまだ起きている家の明かりがポツポツと点在している。それは夜の海に浮かぶ儚い小舟の明かりのように見えて、私は心細い気持ちにさせる。目を閉じて心を落ち着かせ、夜のしっとりとした甘い匂いを鼻から吸い込む。神崎京子はエキドナを探せと告げている。私は探さなくてはならないのだろうか、怪物たちのマリアを。 怖い夢を見ていた気がする。次の日、金曜日の朝、私は寝不足のまぶたをこすりながら目覚まし時計を叩く。昨日は何時に寝たのだったか、全身がだるい、そして寝汗をかいている。ベッドの上にあぐらをかいて髪の中に指を突っ込む。ふつふつと記憶がよみがえってくる。私は明け方の夢の中で母親を殺した。昨日の夢と同じだ。夢の中で私は足音を聞く。そして玄関に向かい、背伸びをしてドアのチェーンを出す。顔を出した母親の首筋に刃物を走らせる。胸には憎しみと悲しみに似た感情が混ざり合って渦巻いている。血を間欠泉のように吹き出して崩れ落ちる母親を見ながら、私は自分自身の吐く息をどこか遠くから吹く隙間風のように無関心に聞いている。しまった。ベッドの上で絞り出すように言った。ただの夢ではないのは明らかだ。全く同じ夢。これ自体が怪現象の一部なのだ。あるいはその本体に近い何か。そもそも私がこの街に起こりつつある異変にはっきり気づいたのがこの夢からだった。怖い夢を見たという記憶だけあるのに、その中身を思い出せない。そんな人間がおそらくこの街の至るところにいたはずだ。私もその一人だった。その夢が朝の光の中に残るようになった。その意味をもっと真剣に考えるべきだった。クラス中でささやかれる奇妙な噂話に気をそらされて、誰にも夢の話を聞いていない。まさにその夢を忘れなかった朝から、まるで手のひらを返したように怪異が街に吹き出し始めたというのに。最短でこの怪現象の正体に迫る方法を私は見過ごしてしまっていた。このロスが致命的なものにならないことを祈るしかない。クソッと昨日から数えて何度目かの悪態を枕にぶつける。致命的。その無意識に浮かんだ言葉に私は思わずゾクリとする。直感がこの街に何か恐ろしいことが起ころうとしていることを告げているのか。バシンと両手で頬を張る。パジャマを脱ぎ急いで服を着る。スルスルと皮膚の上を走る布の感触。頭は今日するべきことを冷静に考えている。制服に着替え終わるとドアを出て、まず妹の部屋に向かった。入るぞ。妹はベッドに腰掛けたままで、もぞもぞとパジャマを脱ごうとしている最中だった。何？警戒する様子にも構わず前に立って見下ろす。夢を見たか？はぁ？夢？見てない。多分と付け加えた妹はいぶかしげに私の目を見る。最近母親がやたらムカつかないかと聞いてみたが、別にとの答え。 OK、 嘘をついている様子はない。さっさと部屋を出る。つまり受け取る側にも強弱があるのだ。受信アンテナの性能とでも言うのか、波長が合ってしまった人間だけが強制的にある感情を植え付けられている。階段を降りリビングに向かう。台所では母親が冷蔵庫から牛乳を取り出している。おはよう、おはようと自然な挨拶が交わされる。大丈夫だ。母親を憎む気持ちは収まっている。少なくとも殺してしまうような角度にメーターはない。無事にパンと牛乳の朝食を終え、急いで家を出る。昨日の工事の音は今朝は聞こえない。今日も暑くなりそうな日差しの強さだ。歩きながら長官の記事のことを考える。 UFO か。市内で目撃相次ぐ。そんな見出しに潰れたような写りの悪い写真が添えられていた。昨日の午後6時過ぎ、北の空に謎の発光現象が起こるのを多くの人が観測したという内容だった。私が図書館にいた時間帯か。見たかったな。けれどこんな時間にはもうあまり価値はない。こんな事件にはもうあまり価値はない。ばらまかれるピースに顔を寄せて覗き込んでも何も見えてこない。 私は昨日得た強引な仮説に基づいてこの怪現象の全体像を捉えようとしているのだから。学校に着いた。校門の内側で人だかりができている。近寄ると校内の地面に20センチほどの深さのへこんだ跡があった。その周囲1メートル四方にまるで巨大なハンマーで力任せに叩いたようなひびが入っている。昨日まではなかった。夜の間にこうなっていたらしい。教師たちに追い払われ、みんなひそひそと口を寄せながら昇降口に吸い込まれていく。不思議だが、これもただのノイズのようなものだ。実体ではない。囚われてはいけない。教室に入るといつにも増して妙にざわついた雰囲気が辺りを覆っている。朝礼で担任の教師が生徒に向かって、浮ついているようだから気を引き締めるようにという全く具体性のない説教を自信なさげに口にした。先生自身何をどう注意すればいいのかわからないのだろう。1時間目の授業は生物だった。内容に全然集中できない。今日は金曜日か。休日よりも平日の方が情報収集には向いている。今日1日でどれだけ情報を集められるかが勝負だ。1時間目が終わり、休み時間に入る。早速今朝の校門のそばのへこんだ地面についての噂話が始まる中を強引に割り込むようにして、私は次々と質問をしていった。怖い夢を見なかったかと。誰も戸惑いながら顔をこわばらせて答える。多くは見ていないという答えだったが、ポツリポツリと見たという返事も混ざっていた。普段クラスメートとは距離を置いている私が、ずかずかとプライベートに踏み込んでくるのを不快そうにする連中から、それでもなんとか重要な部分を聞き出す。見たよ、お母さんを殺しちゃう夢。そんな答えをした子が複数いた。やっぱりだ、みんな同じ夢を見ている。細部まで同じ。ドアのチェーンを外して迎え入れた母親に刃物で切りつける夢だ。私は昨日今日と繰り返された夢の中で現実と異なる場面が2度も続いたことが引っかかっていた。私の家の玄関のドアにはチェーンなんかないのに、そして背伸びをしてそのチェーンに手を伸ばしたこと、これは明らかにおかしい。170センチを超える私が背伸びをしなくてはいけないなんてことはないはずだ。子供の頃に植え付けられた記憶でもない。ずっとあの家に住んでいるのだから。だからあの背伸びをしてチェーンを外す感覚は私の中ではなく、どこか外側からやってきたものなのだ。そう、例えば母親を憎み殺したがっている子供の意識が、あるいはそのために見ている母親殺しの夢が、その子の小さな頭蓋骨から漏れ出て夜の闇をさまよい侵食し誘拐し、私たちの夢の中へと混戦するように入り込んでくるのだ。それはやごとに私たちの深層意識や吐き気のするような暗い感情をひたひたひたひたとすり込んでいく。私は教室の真ん中で肘を抱えて動けなくなった。怖い。誰かこの震えを止めてくれ。クラスメートたちの視線が容赦なく突き刺さる。変なやつだろう。私もそう思う。しばらく固まったまま呼吸を整える。恐怖心が霧のように散っていくのを待つ。よし、まだ頑張れる。そして歩き出す。その日の昼休み、私は自分の席にノートを広げ、これまでに集めた情報を整理していた。まず聞いて回った怖い夢について。分かったことは、みんなかなり以前から怖い夢を見ているという漠然とした記憶があったこと。そして昨日、つまり木曜日の朝、私のように初めてその夢の内容を覚えていたという子が何人かいる。その夢は 母親を殺す夢。覚えている鮮明さに差はあってもほぼ同じ内容の夢であることは間違いない。つまり現実の玄関のドアにチェーンがある子もない子も一様に、夢の中では玄関にチェーンがあり、それを外して母親を迎え入れている。母親の顔はそれぞれの母親のものだけれど、間違いなく自分の母親の顔だったかと問われるとみんな口ごもる。それは母親というイメージそのものを知覚し、朝起きてからそれを思い出そうとした時に自分の中の母親の視覚情報を当てはめて記憶の中で再構築が行われているということなのかもしれない。私も夢の中でドアを開けて入ってくる母親の顔に、いやその表情に違和感を感じている。本物そっくりだけれど輪郭の定まらない仮面をつけているような違和感。違和感とノートに書こうとして漢字が分からず直しているうちにぐしゃぐしゃにしてしまい、目玉をつけて毛虫にした。みんな母親を殺す夢を見たことを周囲に話していない。確かに他人に話しても気分の良いものではないだろう。だからお互いが同じ夢を見ていることをまだ知らない。どうする？周囲を喚起するべきか。それはすぐに却下する。意味がない。せめてこれから何が起こるのか、あるいは何も起こらないのか分かってからだ。もう一つ重要なことがある。怖い夢を見ていたという漠然とした認識があった子もいれば、そんな認識がない子もいる。そして認識があった子の中でも、昨日の木曜日から夢を覚えている子もいれば、今朝初めて覚えていたという子もいるし、そしてまだなんか怖い夢を見たけど忘れちゃったという子もいるのだ。この個人差が、あるいは霊感と呼ばれるものの差なのかもしれない。けれどなぜか単純にそう思えないのだ。その霊感が影響しているのも間違いないだろう。でもここには何か別の要素があるように思えてならない。私はカバンから折りたたんで突っ込んでおいた市内の地図を取り出す。そして一昨日から起こっている様々な怪現象の出現ポイントを地図上にオレンジ色のマーカーで落としていく。昨日一日にもいろいろ起こっていたらしい。これまでの休み時間に恥も外聞もなくかき集めた情報だけでもかなりの数の異変が確認できる。風もない緑道公園の上空を大きな毛布がふわふわとゆっくり飛んでいたかと思うと急に落下して川に落ちたという事件。資格試験のための予備校で講師のマイクが原因不明のうなり声を拾ってしまい授業にならなかったという事件。住宅街の電信柱が誰も気づかれないうちに引き抜かれ、その場でコンクリート塀に立てかけられていたという事件。こんな奇妙な出来事が頻発しているというのだ。中にはただの思い違いや誰かのいたずらが混じっているかもしれない。でも一つ一つに取材をして確認していく余裕はない。私はとにかくそうした情報があった場所を地図に書き入れ続けた。できた。顔をノートから離し俯瞰してみる。点在するオレンジ色、一見何の法則もないように見える。それを慎重に指で追う。一番右端、つまり東の端にある点にシャーペンの芯を立てて、その左斜め上にある点まで線を引く。そのままスムーズに伸ばすと次の点がある。紙を滑るシャーペンの音。そうして地図上の一番外側のオレンジ色を結んでいくと、そこには少しいびつな格好の円が現れた。他のオレンジ色は全てその内側にある。想像が現実になっていくことにゾクゾクする。次に私は家から持ってきた同級生の住所録をカバンから取り出す。まさかと思いながらも、昨日立てた仮説に役立つかもしれないと用意したのだが、早速使う場面が来た。初めて開く住所録を片手に、今日聞いた怖い夢を見ていたというこの家があるあたりを一つ一つ蛍光ペンで塗っていく。木曜日に見た子、金曜日に見た子、 そしてまだ内容を思い出せない子、それぞれ赤、青、緑の3つの色を使って塗り分ける。それらの色とオレンジ色との関連性は見つけられない。接近しているものもあれば全く離れているものもある。オレンジの円の外側に位置しているも、位置しているものさえあるけれど、赤、青、緑には明らかに相関性があった。赤が最も円の中心に近く、青、緑の順にそこから離れていっている。早い時期に夢を思い出せた人ほど円の中心に近い場所に住んでいるのだ。ふうと息をついてペンを置く。昨日ポルターガイスト現象についての本を読みながら私は考えていた。もし仮に街中で起きた怪現象がそれぞれ個別の現象でないとしたら、もし仮にこの怪現象の焦点となっているのがたった一人の人間だとしたら、もし仮に通常閉鎖的な家屋の中でしか影響を及ぼさないはずのポルターガイスト現象が壁を越えて屋外までその力を及ぼしているのだとしたら、そしてもし仮にポルターガイスト現象の正体が RSPK 反復性偶発性念力による無意識の自己啓示性と暴力性の発露だとしたならば、とんでもない力だ。そら恐ろしくなるような。市内全域のほぼ半分をその影響下に置いてしまっているなんて。寒気が頭の芯にまで這い上がってくる。エキドナを探せ。神崎京子の声が脳裏をかすめる。怪現象を怪物になぞらえたあの女は、非常階段で話をした昨日のあの時点で今の私と同じ推論に達していたのだろうか。まさかあいつがと思ったが、住所録に載っている神崎京子の住所は市内の外れにあり、オレンジの円の外側に位置している。違うな、あいつは違う。何より怖い夢との整合性が取れない。おそらく想像に想像を、いや妄想を重ねているが、怖い夢を見ている主体こそがエキドナなのだろう。彼女が見ている夢が目に見えない霧のように夜の街に漏れ出て、それを眠っている私たちの脳のどこかがキャッチする。そしてまるで自分のことのように悪夢としてそれが再生される。その漏れ出る夢が急に強くなり、影響する半径を広げている。そのタイミングは怪現象が街に吹き出し始めたのとほぼ同じだ。私は地図に目を落とし、赤、青、緑の順に外へ広がっていく点を見つめる。夜ごとに蓄積されている身に覚えのない母親への憎悪、そしてその悪意が殺意に変わったとき一体何が起こるのか。母親の首筋から吹き出す鮮血の記憶、危険だ。以前から漠然と感じていた不安などよりはるかに。そして多分エキドナは小さな子供だ。ドアのチェーンを外すために背伸びをしているから。彼女は何らかの理由で母親を憎み、その状況を打破できないでいる。そのストレスがポルターガイスト現象の原因となっている。彼女、そこまで考えてふと引っかかるものを感じた。自然と浮かんだ三人称だったが、これはギリシャ神話に出てくる怪物エキドナが女だったからだろうか。いや、私はなったからわかるんだと思う。夢の中で暗い部屋に一人で母親を待っている子供は女の子だ。その子は今もそこにいるのかもしれない。見つけたい、そう思った。見つけたとしても救えるとは思わない。私もただの高校生1年生に過ぎないのだから。でも見つけたい。いたずらにせよ、 RSPK にせよ、ポルターガイスト現象の焦点になっているティーンエイジャーたちの心の叫びは多分一つだ。僕を見て、私に気づいて。そんな声にならない声が世界には満ちている。急に悲しい気持ちが胸に溢れてきて思わず席を立った。 教室では昼のお弁当を食べ終わったクラスメートたちがそれぞれの群れを作っておしゃべりに興じている。誰も私を見ていない。群れを避けるように一人でトイレに向かう。分かっている。クラスメートたちとの間に壁を作っているのは私自身だ。でも誰もその内側に入れたくない。一人でいる限り誰にも裏切られない。廊下を歩く上履きの音、後ろからついてきているもう一つの音に振り返る。高野さん。高野志保はその呼びかけにびくりとして立ち止まった。同じような光景を最近見た気がする。軽いデジャブ。何かよ。すっけんどんな口調で言うと、彼女はいや、あ、別にと言って口ごもってしまう。それでも顔をすっと上げたかと思うと、最近少しおかしいよねと言った。おかしいとも。クラスの連中のように噂話がしたいんなら他を当たってくれ。そんな意味の言葉を口にすると、彼女は手のひらをこちらに向けて振りながら言う。ああ、そうじゃなくて、山中さんが。なんていうか、いつもはもっと周りに興味がないっていうか、昨日もだけど、今日も他の子に話しかけていたし。イラッとした。そんなことこいつに何の関係があるんだ。私の表情に苛立ちを読み取ったのか、高野志保はごめんと頭を下げ、それでも意を決したような顔で続けた。山中さん、何か背負い込んでいるように見えるから、もし手伝えることがあったら手伝うよ。そう言った後、彼女はもう一度ごめんと頭を下げてきびすを返そうとした。その瞬間、デジャブの正体が急に分かった。あの時も高野志保は廊下で私に話しかけてきた。そして、私も見たよ、怖い夢。山中さん、ちょっと占ってくれないかなと言った。あれはいつだった？クラスメートが思い出せない怖い夢について話しているのを初めて聞いた時だ。水曜日、いや、水曜日は学校を抜け出して石の雨の現場を見た日だ。ということはその前、火曜日だ。私の中でわずかに感じていた引っかかりが急に膨らんでいく。高野志保は占ってほしいと私に頼んだ。何を？当然夢のことだ。そしてその時点で彼女は私にトランプだかタロットだかで占ってもらうだけの材料を持っていたことになる。高野さん、お母さんを殺す夢を見た？高野志保は驚いた顔をした後、こくりとうなずく。火曜日の朝が初めて？彼女は少し首をひねり、思い出す素振りをした後、口を開いた。月曜日。それを聞いた瞬間、私は唾を飲んだ。みんなより、そして私より3日も早い。私が初めて夢を覚えていたのが木曜日の朝なのだから。来て、と言って私は彼女の手を取り、教室に引き返した。彼女は、え、と戸惑いながらもついてくる。教室の中に入り、私の机の中から市内の地図を取り出して広げる。あなたの家はどの辺？やけにカラフルになった地図を前にして、高野志保は少し躊躇する様子を見せたが、私の顔をうかがってから人差し指をそっと下ろす。オレンジの点でできたいびつな円のほぼ中心を指している。円は怪現象の目撃ポイントで構成されているけれど、サンプルが少なすぎるために正確な円を作れていなかった。所詮、クラスメートの噂話だけで集めた情報なのだ。たまたま知らなかっただけの怪現象が、もし円周の外側に付近にあったとすると、それだけで円の形が変わり、その中心はずれてしまう。中心にこそエキドナがいるはずなのに。だが、これでその中心の位置がほぼ判明した。高野志保の月曜日というのは早すぎる。だから彼女は中心から極めて近い地域に住んでいる。間違いない。大雑把に引いた円周の線からもほとんど矛盾がない。 そこにあるのは急激に怖い夢と怪現象が影響を拡大していく前の小さな円だ。すっと彼女の指先の下にボールペンで丸をつけた。エキドナはそこにいる。怪物たちの小さなマリアが今も暗い部屋にうずくまって。私は微笑みを浮かべようとして、それに少し失敗して、それでもなんとか笑って言葉を乗せた。助かった、ありがとう。高野志保はよくわからないままに礼を言われたことに不思議な顔をしながらも嬉しそうにうんと言った。以上。噛みまくったそして漢字がわからん。ということで、ですね、はい、怪物の起承転を読みました。はい、今日はね、最後のオチはですね、また次回にしたいと思います。はい。で、ジータレスミ98、なんというジラシプレイと。いや、もうダメだ。もう、だって最後のもう、起承転結のケツなんてもう半端じゃねえ量あるよ、これ。これ読めねえよ、もう今日無理。ちょっと持たない、自分が、もう。ダメだ。すっげえ調子悪い。はい、というわけで、ダメです。で、ごめんなさい。で、99、俺には見えるよ。点読み終わった後に、やっぱケツまで読むわって言ってる。おっちゃんの姿がと。違ったわ。それね、だってもう11時半ちょい前でしょ。もうね、無理だね。今日ちょっと本当にダメだ。誰か俺を癒してください。本当に、快眠できる何か癒しボイスをください。はい、というわけでですね、ごめんなさい、本当マジでダメだ。で、100、マムシと、あ、そうだ、マムシだっていうのを、その書き込み見て気づいて、次同じ漢字が出てきたらマムシって呼ぼうと思ってたんですけど、出てきませんでした。エキドナね、しょうがないからヘビって言いましたけど。で、101、部屋にガチムチ GTMT でも飛び込んできたかと。ほんとね、猫だね。うん、子猫飼ってましてね。で、102、ホモサピエンスコント、これ誤爆ですわこれ。誤爆聞いたことないけど言われたこともないです。はい、誰なんだよそれ。名字なのホモって。コーンって書いてあるけど、うん、コーンって言われて、俺がコーンって言ったら完全に俺ホモサピエンスだもんな。まあ誤爆ということで、こんばんはと。で、103、ケツまで読もうぜと。もう無理だ、無理だ、無理だ。もうダメだ、マジでダメだ。で、104、無理ならケツまで、そう、尻ってね、尻って書いてるけど、ケツまで読めばいいじゃないと。無理ならっつってんのに。ダメ、もう無理だ。今日は無理。ね。なので次回。だってもうあれだけでね、すげえ長え。確実1時間くらいかかりそう。あれ全部読むのに。っていう気はするんで。はい。で、105。いつも花粉症だったっけ、おっさんと。そうだよ。おっさんじゃないけど、俺。20代ですけど。花粉症ではありましたよ。だから、その、花粉症だとは言ってる時もあるし、言ってない時も多分あるんでしょうけど、確実にその頃の時期で、なんだろう、鼻をすする音とかが多いなっていうのはあるかもしれないです。本当にお聞き苦しいところで、配信すんなって話なんですけどね。そうだった。で、106、癒しボイスってどんなんと。わからん。なんとなく言ってみた。っていうかね、まあなんか、快眠、のね、なんかね、なんか、それを聞きながらスーッと寝れるね、ものを探してるね。 音楽っていうか、うん、ボイスなのかわかんないけど、なんかもう高校生の頃からなんかラジオ聞きながら寝てるので、なんかね、何か聞きながら寝ないともう寝れなくなってますね。でもね、音楽じゃないんだよね、音楽よりも何か読んでたりとか喋ってたりするのを、あまりその刺激の来ないあのレベルのやつをスーって聞いてると寝れるんですね、不思議と、もうそれに慣れちゃったから、なんかそんな感じの変な、感じになっちゃったんですけど。うん、そうで、だからあの適当に言ってみました。別に癒しボイスっていう別によくわかんないです、自分でも言ってて。で、107、おっちゃんがケツを読まないはずがない、だってケツ好きでしょと、まあ、好きでも嫌いでもないんですけど、ケツ好きって、うん、微妙だ。で、で108、時間拡張希望と、この辺で勘弁してくんないこれ、でいやマジでダメで、109、もらえ耳栓つけないと寝れないと。だからそういう音をシャットダウンしない、シャットアウトしないとダメっていう、人もいるでしょうけど、うん、逆に自分はなんかずっと耳に刺激を、しかもね、弱い刺激ね、あのうるさいのガーって入ってたら当然寝れないんですけど、うん、そういうことで。110、朗読は終わりなのか、ということはウォーミングアップが終わったってわけだから今から本番だな、おっちゃんコーンと。おっちゃんじゃないです、20代で、でこんばんはと。でウォーミングアップじゃないですよこれ、もう2時間経ってるんですけど、というわけで、はい、今から本番とか言わないで、うん、とりあえずもうちょっと今日はアウト、というわけで、まあ111が稲川淳二の垂れ流し聞けばいいじゃないと。昔ねそういうのあったよ、てか自分もいくつか持ってますんで、そういうの聞いて寝てた時もあった、マジで。で112、最近は何聞いて寝てるの、ビリーズブートキャンプと。ビリーズブートキャンプなんか聞いて寝れねえよ、しかもちょっと懐かしいし、ビリーバンドとか懐かしいし、もうちょっと、もう今何なんだろう、今流行ってるそういう系のやつは、うん、懐かしいね。ビリーズブートキャンプに、キャンプなんて音で聞いててどうすんだと思うけど、ある意味寝れるかもしんないけど、ボケーと。で113、あるあると、俺もおっちゃんの朗読流しながら寝てると。珍しいタイプ。時々シャッフルで稲川さんに変わってて起きてしまうと。なんで変わって起きちゃうんだろう、わかんないけど。で、114、俺はおっさんの録音聞きながら寝てると。また珍しいの来た。で、おっさんじゃねえでしょ、俺。本当に。まあそうですか。本当だかどうか知らないけど。でもね、そう、そんなね、なんか聞きながらね、そうやってぼーっとね、そっちの方がなんか寝れるみたいな。115、お疲れ様でした。あと、いつも楽しませてもらってます。喉を癒してくださいね、と。ありがて。なかなかいないよ、こういう風な書き込みの人は。ありがたいことです。で、116番、チョリースとチョリースじゃねえし、もうやめし。もうやめんだよ、俺。もうやめんの。ごめんなさい、だけど。とりあえず、録音ファイルはアップしますんで、もしよかったら聞いておくんなましと。途中、なんか出て行ったりしてますけど、数十秒。1分ぐらいかな、わかんないけど。うん、すいません、はい。で、117、俺も最近稲川さん聞きながら寝てると。でも時々電話の擬音が聞こえると飛び起きるね、ってトゥルルルってやつ、やばいね、ドッピョだね。そうか、いや、かなり音量は小さいですよ、本当に微妙に、小さい、感じの音で、全く無音だとなんだろう、怖いのかな。無音だと寝にくくなってるよ。うん。なんか音がないと怖いんですみたいになってるのかな、わかんないけど。で、118、俺も稲川さんがお茶の放送を聞いてるのを聞きながら寝てると。まさかーって。そしたらびっくりだね。そしたら俺呼んでほしいね、なんかでね。で、カミカミのやってね、もうボロボロっていう。はい。2人でトゥルルルってやって、まあ、ないですそんなので。119、ブルーハーツがマイドリーミングソングだったら中二病と。ブルーハーツね、 いや、てかね、いい中二病だと思いますよ。大事だと思います、そういうの。本当に。で、120、ネトラジで配信されてた稲川庵の女二人の心霊スポット訪れ後の悲鳴で飛び降りちゃうんだよ。マジでびっくりするよと。てかね、それはね、自分ニコ動で見た、いっぱい。アップされてたから。あるね、心霊スポットトツレポのやつね。稲川&女二人のね、なんかグラビアアイドルみたいな二人連れて行くやつね。あの、ニコ動でいくつかアップされてて、あの、自分も大好きでね、あの、読んでてとか見て、ブログにも、あの、その記事を書いたぐらいですよ。なんだこりゃ、みたいな。うんとね、稲川さんをどういった形で本気で好きな人は、あの、ふざけ具合、そのコメントのね、ふざけ具合に、あの、嫌になるかもしれないですけど、なんだろう、微妙な感じの稲川好きだったら楽しめる動画じゃないかと思うんですけどね。まあ嫌だったらコメント消したいんですけど、自分はコメントありきで面白いんで、そっちで見ちゃうんですけど。で、121終わっちゃうんかと。ごめんなさい。はい。11時半なんで、この辺で勘弁してちょうだいと。で、122、ビリーバンドで体を縛らないと寝られないって、と。もう、一回耳鼻科行った方がいい。はい。体を縛らないとなんて俺言ってないしね。ビリーバンドと眠れないっていうのは言いましたけど。で、123、半端ない長さのケツを読むの、ケツをいつ読むのと、平日と。平日読めたら読んじゃいます。読める、長さなんで、そういう意味では。うん。でも、いつとは言えないです。まあ、平日できそうだったら、もう明日やっちゃうかもしれないです。ですし、火曜日かもしれない、水曜日かもしれない、木曜かもしれない、金曜かもしれない、土曜かもしれない、日曜かもしれないと。まあ、なるべく早く読みたいなと思うので、一番早ければ明日の夜に、それをパッと読んでですね、とりあえず師匠シリーズ、アップされてるのは全て読んだという形で、またまあ新しいのがアップされたらそれ読みましょうかっていう形で、さよならみたいなのにしようかなというふうに思います。はい。で、124、そうか、また明日って書いてあるんですけど、いや、また明日っつうか、まあ明日できたらですよ。わかりません。仕事の状況にもよります。で、125、明日か、あと30分だなって書いてあるけど、そういう意味じゃないです。はい。じゃあ、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。さっき言ったように、録音ファイルはいつも通りですね、アップしたいと思いますので、もしよかったら、そこから落として聞いておくんなましということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。では、この辺で、バイバイ。また新しい何かネタがあったら教えてください。じゃあ。